はい。今日はですね、企業の経営は全てが結果であると。良い結果を得た考え方と行動のみが正しいのである。うんぬんっていう言葉を書かせていただきました。で、これはどこから持ってきたかと言いますと、市倉佐殿の社長学シリーズの第7巻、社長の条件のですね、一番最初の前書きのところから持ってきています。で、この第7巻ですね、これは、まあ、そもそも三能大から出てたですね、社長学と人間社長学を一冊にしてですね、昭和53年に出たものなんですよね。で、それがですね、発刊に寄せてっていうところに、まあまあ書いてあるんですけども、そもそもですね、三能大の本、それが市倉社長学シリーズを生む動機づけとなったのであると。内容は市倉佐殿の社長学シリーズのダイジェスト版と言えるものであると。人間社長学は社長の人間像と、もう一つは社会と企業との人間的な関係を捉えようとしたものであると。それと同時に私たちが実務の中で苦しみ抜いた末に得た自らの主張を織り込んだものであるということなんですよね。で、この三能大の社長学っていうのは昭和43年の11月に出てるんですが、市倉先生がですね、経営コンサルタントをスタートさせたっていうのは昭和38年なわけですよね。ということは5年間ですね、実務をやったものを、まあ、そもそもこれはある雑誌に連載したものを本にしたって言われてるんですが、そういうことになるわけです。で、今回ですね、その社長の条件の中からですね、まあ、最初のですね、社長学編っていうところの7、直感比率改善論っていうのがあるんですが、その中のですね、160ページ、まあ、企業経営の厳しさを認識させようと、そこから意識革命が起こるということで、企業は戦争であると。絶対に負けない戦争がありえないと同様に、絶対に潰れない企業はないということで、ちょうどですね、この本が昭和43年の11月に出てるわけですよね。なんですけども、これがですね、53年に出たものですから、ちょうどここに書いてある、昭和48年のですね、石油ショックのことなどもここにずっと書いてあるわけですよ。で、この辺もですね、まあ、前回ですね、前回というかですね、他の録音にもですね、経営戦略の中からですね、断層に対してっていうところで、その昭和48年の11月のオイルショックの話もあったと思いますが、ここもですね、この160ページ以降はですね、その時のことも含めて、その企業は戦争なんだからっていう部分がちゃんと書いてあるんですよ。で、これがですね、今回もコロナショックもですね、断層なんですよね。で、どのようにして、まあ、人員を減らしていくかとかですね、間接部門は直接部門との比率でどうしたらいいかっていうのは、のもその後に書かれています。それから、組織は目標から決まるっていうことでですね、そこも書かれてあるんですよ。で、170ページまでですね、ちょうどだから10ページですか ?160、直感率改善度は149なんですけども、今私が言ったですね、企業経営の厳しさを認識させよう。そこから意識革命が起こる。160ページから、組織は目標から決まるの170ページまでをですね、一応見てもらってですね、今その、コロナショックという断層のところを迎えているわけですよ。で、それで、まあ、死に物狂いで、会社は、社長としてはですね、自社を経営していかなきゃいけないということで、前回ですね、経営戦略の中で他にもそういうことを書いてあったら、それは、分かり次第伝えますといったところのですね、文になるわけですよ。 で、結局ですね、まあ、53年に、社長の条件ということで、出してますので、ちょうど48年ぐらいにですね、石油ショックが起きた後、ちょっと経ってですね、書かれているということで、そこら辺も含めて、書いているはずなんですよね。なので、まあ、ちょっとですね、53年にはですね、もう一冊本が出てるんですよ。53年に出てるっていうのはですね、新事業と新商品で新事業開発が昭和53年に出てますので、もしかするとその昭和53年のですね、中にも、オイルショックの絡みがですね、書いてあるかどうかっていうのはまた後日ですね、そこら辺を調べまして、説明させてもらいたいと思いますが、特にこのコロナショックについてはですね、今回のその断層も含めてですね、昭和48年のですね、石油ショックの後、市倉先生が書かれてあるものを、まあ参考にするとですね、非常に、わかりやすいというふうに思っています。で、今ですね、まあ私、我々か我々より若い人たちがですね、今ああだこうだ言ってもですね、正直説得力ないんですよ、僕にしても。僕も当時正直ちっちゃかったですから、ただ当時ですね、実際に実務に関わってやられたコンサルタントの人がですね、書いてるっていうのがですね、一番、まあ意味があるんだろうと思うんですよ。なのでですね、最近に対してあったことは書いてるっていうよりも、その当時ですね、その当時がそれから何年か経った後にですね、整理して書かれているっていう情報の方がですね、私は必要だと思うんですよ。そこら辺の感覚をですね、どうも最近資料をいろいろ情報取ってるんですが、今自分はこう思ってるとかですね、そういうのをですね、正直若造が言ったってですね、意味ないんですよ、僕に言わせたら。そうではなくて、昔の人たちがですね、その時どう考えてたのか、っていうのは事実を間近で見てですね、やってますので、そこら辺をですね、私たち、若造はですね、参考にしなきゃいけないっていうことなんですよ。だから歴史っていうのはですね、大切にしなきゃいけないと私は思っていますので、またそのようなですね、情報があったら発信していきたいと思いますので、聞いていただきたいと思います。